私が聞いたのはもう何十年も前のことですが、当時1万円もの切符を払うなどといた大金だったと思います。彼はですね、この会場まで上り詰めてやめてみると、あのライバルを蹴落としてきた、あの商売敵をですね叩き潰してきた。でも今どうしてるんだろうか、あの家族はどうなったんだろうかと思うと、両親の呵責のために眠れない。そこで晩飯を食って、そして、ですね、そういうところに行って飲み直して、そしてああいうところでこの落ちぶれて働いている人たちの話を聞いて、1万円切符をあげると、切符をあげるとそれで平安が与えられて眠れる。罪はこの元会長を絶えずそのように苦しめ続けていた。ところが大学の時の同級生の人がね、クリスチャンの人がいるんですね。その方は西村次郎というとてもまあ、キリスト教のために大きな働きをした人なんです。その話を聞いて、その同級生のところにやってまいりまして、それで毎晩そんな話を聞いてあげて、チップを投げると罪の許しが与えられたというふうに感じるのかってこと。そしたらですね、その会長がどこに行くんですかね、じゃあね、一回教会に来てごらんなさい、解決が与えられると言われて、その西村次郎さんという方に誘われて、その方がですね教会に行くようになっていながらですか。すると今まで毎日毎日この攻めて、ですね、目に見えないは重荷など何もないのに、どんくらいから何かが押しかぶさないように歩んでいた人生がですね、重荷は去って束縛から解放されて、攻めから解放されて、不思議な平安の中に生きることができる。聖書で罪というのはですね、的外れという意味から来たんですね。まあ、私は結婚して妻を呼びます。高橋より先生、結婚式に列席してくださったことがあるんですけども、で、私がですね、自分の妻を愛したからして、愛しすぎることはないんです。でもどんなに情熱を持っている理屈をつけても、妻以外のものをそのように愛したならば、これは道は外れて的外れなんですね。これは非常に恐ろしい罪なんですよね。実に悲しむべき罪なんですね。で、聖書が言う罪というのは、まことの神様を神としない自分中心の生き方なんです。神様に背を向けて神様を認めないで、歩むことが聖書が言う的外れの意味で、これが人生の根本的な不幸の原因だと聖書は言っています。まあ、私の妻がそんなふうに理想的だとは、まあ、思いませんけれども、私も食べたり人間ですから。でも例えば私の妻が育児にも料理にも洗濯にも教養も美貌まで全部こう揃っていた万事満点の女性であったとします。でもその家内が夫の私にですね、ろくすっぽ口を聞かない、いやもう無関心であったとしたならば、我が家は悲惨だと思います。妻自身も幸福ではありません。決して満足しない。神様があって私たちでやるのに、その神様を、抜きにして幸福が与えられると、そうですね、自己中心に生きることが聖書の的外れであり、人間の根本的な不幸の原因だとこう言っているんですね。香港でみかんの鉢植えを買った人がいたんですね。 で、ですね、この家で鑑賞していたんですけど、しばらくすると実がポトポトと落ちてくるんです。何で落ちてくるのかなと思って、ひょっとすると日当たりが悪いのかもしれないと思って日当たりのいいところに持っていくんですけども、またポトポトと落ちていくんです。いや、水が少ないからかもしれないと思って水もやってみたんですが、やはりポトポト。よく見てみたら接着剤でそのみかんをくっつけてあっただけだった。つまり命がありませんから、日が差すと同時にみかんがしなびてきてですね、そしてみんなポロポロポロポロ落ちていったわけですね。そのようにですね、人間も的外れの生活を送り、そして神様から離れ背を向けていると、神様から命が注がれてこないので、そのために人間は必ず腐敗し、そして罪を犯すようになっている。ですから聖書は罪を犯すのまで、人間が罪人なのではなくって、神様から離れて的外れな生活を送り、人間が本当に生きるべく霊的な命が神様から注がれていないので、人間は罪を犯している。イエス様はこう言われたんですね。だから身ならな行い、盗み、殺意、寛意、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、むくんでる、これらの悪が身の中から出てきて人を汚すのである。先ほど貿易会社の会長をしてた方のお話をしましたが、その罪がありますと私たち心から喜びを奪ってしまいますね。真の喜びを奪ってしまいまして、笑いはあるのですけれども心の底から喜ぶことができない、そういう喜びを奪ってしまうんですね。それだけではありません。この罪がありますと私たちの心から平安を奪ってしまうんです。絶えず不安を覚え、思い煩いの中でちょっと一言のために寒暖計が上がったり下がったりするように、真の落ち着きある平安をなく過ごさせてしまうのが罪なんです。それだけではありません。罪はですね、その人の人生をこう誤らせるんですね。ちょっとしたきっかけでですね、文字通りその人の人生をご破産にしてしまうような恐ろしい結果。それだけではありません。罪は自分だけでなくて家族の人たち、周りの人たち、多くの人たちを悩ませ苦しめることになる。この年ですね、何月だったかに川崎というところで中学1年生の男の子が殺された事件があります。その主犯格のですね、ご家庭はこう返しちゃったんですね。ブログでですね、何千件ともですね、親も同罪だ、どんな育て方したんだ、一緒に煙に放り込んでしまえという、もうそういうですね、このブログが何千件も万冊押し寄せてきて日本中に広がってしまう。お父さんは造船会社に勤めてたと思いますけれども、辞めてしまって、そして生活保護を申請して一家が命を保たなければ、もちろんその少年が犯した罪は悪いんですけれども、それがもう家族みんなをですね、そのように悲しませ、貶めてしまうのが罪なんですね。でも、もう一つの罪は、私たち人間を作り、私たちを限りなく愛してくださって、このお方を信じていくならば、満ち足りた生涯を送らせてくださる、その愛なる神様の お心を満たしめる、悲しませ、そして嘆かせる神の御前に、それが罪なのですね。